私たちは今実会の第4条を学んでいます。実会の第4条は神に対する戒めと、それから人類同胞に対する戒めの真ん中に来ています。安息日を覚えてこれを聖とせよ、これは英語では安息日を覚えてこれを清く守れという意味です。清く守れ。で、今日はね、ヘブル人への手紙の3章、ヘブル人への手紙3章最初に読んでみましょう。安息日は、神がこの世界を創造した記念日であると同時に、その強い腕を持ってイスラエルの民をエジプトから導き出したことを覚えなければならないという救済の印でも記念日でもありましたね。で、先週学んだことは、この全世界どこ行っても週7日制度、どこ行っても週7日、週5日制というところはない、週10日制というところもない、週7日制度、これは聖書から来ているんですね。子々孫々7日制度をずっと人類は守ってきたんだが、偶像礼拝をすることによって安息日は忘れていった。7日目は聖なる日であるから、これを休んで聖別し、そして特別な日とするように神様がお定めになった礼拝の日である。主の日は7日目土曜日であることはもう世界の暦から分かってる。ただ安息日を忘れてしまった。イスラエル、ユダヤ人だけは7日制度、7日制度をずっと守り続けてきた人、民族です。けれどもね、7日は安息日休みの日として守ってきたんだけれども、大事なことを見失ってしまったユダヤ人は。ヘブル人への手紙の3章三章の16節からお読みしましょう。16節から、ヘブル3の16節から。スタディバイブルは492ページね。お読みしますよ。すると聞いたのは、聞いたのに背いたのは誰であったのか。モーセに引き入れられてエジプトから出ていったすべての人々ではなかったか。ね、200万人以上でしたね。エジプトをしたのは。また40年の間神が憤られたのは誰に対してであったか。罪を犯してその屍を荒野に晒した者たちに対してではなかったか。また神が私の安息に入らせることはしないと誓われたのは誰に向かってであったか。不従順な者に向かってではなかったか。こうして彼らが入ることのできなかったのは不信仰のゆえであることがわかる。そして4章の1節、それだから神の安息に入るべき約束がまだ存続しているにもかかわらず、万一にも入り損なう者があなた方の中から出ることがないように注意しようではないか。というのは彼らと同じく私たちにも福音が伝えられているのである。しかしその聞いた御言葉は彼らには無益であった。それが聞いた者たちに 信仰によって結びつけられなかったからである。ところが私たち信じているものは安息に入ることができる。それは私が怒って彼らを私の安息に入らせることはしないと誓ったようにと言われている通りである。しかも御業は世の初めに出来上がっていた。六節、そこでその安息に入る機会が人々になお残されているのであり、しかも初めに福音を伝えられた人々は不従順のゆえに入ることをしなかったのである。九節、飛んで九節、こういうわけで安息日の休みが神の民のためにまだ残されているのである。なぜなら神の安息に入った者は神が御業をやめて休まれたように自分も業を休んだからである。したがって私たちはこの安息に入るように努力しようではないか。そうでないと同じような不従順の悪霊に倣って落ちていくものが出るかもしれない。イスラエルの民は7日間の制度を守っていたばかりでなく、全世界の人たちと同じように安息日7日目休みの日を守っていたんだが、神の安息に入っていなくて形式的に土曜日には神殿に行くという形式宗教に陥っていた。これは今日の神の民、セブンスデーアドベンチとイスラエルに対する警告でもあります。今なお神の安息に入ることができる、そして入れと神は招いておられる。で、今日のね、読み物はボブ・マシューズ牧師、とてもいい、メッセージなので、これを読みながら行きたいと思います。この今日の読み物のテーマはない？まだ余っていませんか？余ってる。もしここに書いてあることを我々が理解しないで、あるいはその体験に入らなければ、昔のイスラエルと同じように無益であるって、我々の信仰は何の役にも立たない、安息日遵守になるというから、どうしてもこのメッセージを理解してその体験に入らなければならないですね。ここに、あ、持ってる。あ、そうか。はい。OK。はい。で、この記事の目的は安息日の意義ですね。一言で言うと。はい。で、最初のところを見ます。ベルを押すとすぐに夫人が戸口に現れた。訪問者が近くの大学から来た学生であることを告げると、ああ、あなた方がセブンディーズ、ディスアドバンテージス、と大声で言った。このセブンデイズ、ディスアドバンテージというのはね、ここに説明されているように、セブンスデーアドベンチストをもじったものです。それ、セブンスデーディスアドバンテージスというのはね、7日間不利な人々という意味です。我々の多くは誰かに安息日の説明をして、日曜日の代わりに土曜日を守っているわけですね、というような答えを聞くことがあるが、7日間損をしている人々と言われたのはこれが初めてである。我々の土曜日遵守は単に日曜日の代わりに土曜日を守る人々と呼ばれるよりも、7日間全部に益をもたらす人々と言われたいものである。セブンスデーアドベンチストは最終時代の世界に救いの使命を伝えるものとして神に召されていることを信じている。 この使命の中で最も重要なものの一つは、真の安息日の宣言ということである。神が創造の第7日目に休まれ、この日を聖別されたという我々の確信を支持する聖句に不足はないし、一方我々のこの立場が神の御旨に沿わないということを示す御言葉はどこにも見当たらない。セブンスデーアドベンチスト、7日目が主の日、安息にしてあるということのね、証明はセブンスデーアドベンチスト実によくやっている。誰も反論できない。もし反論できる人がいるならば1000ドル賞金もらえることになっている。誰もできない。セブンステイアドベンチストはこの点実に聖書的に説明できることになっているんです。この記事の目的は、正しい安息日がどれかを聖句で立証することではない。安息日の意義とそれを効果的に伝えるための条件を考えること、これがこの記事の目的だというんです。我々がこんなにも長くこの罪と悲しみの世界にとどまっていること自体、主が今もって再臨なされない理由であると言ってもよい。ヘブル書3章および4章は、イスラエルの民をさらに意味深い霊的経験へと導くものである。何人もこの経験なくしては神の国を十分に理解できないだけでなく、救い主の喜びを他の人々に伝える資格を備えることができないのである。資格を備えることができない。いくら聖書で7日目土曜日安息にしてある証明できてもね、それを効果的に伝える資格は持てないというんです。私はヘブル人の手紙の著者が我々にとって極めて重要なことを述べていると信じるのである。安息日遵守者と自らを読んでいる我々にとって、安息日を守るということは一体いかなる意味を持っているのであろうか。我々は言葉や行為を通して友人に、親戚の者に、隣人に、そして世間一般に安息日をどのように紹介しているであろうか。彼らは一体我々の何を見、何を聞いているであろうか。我々にとって第一日よりも第七日を守ることが特別な祝福となっていることを彼らは認めているであろうか。正しい日を守ることが確かに違いをもたらすという証拠があるであろうか。安息日についての聖句が果たして本当に安息日の教理を回復するという真の目的に貢献しているであろうか。私は、これはホワイト夫人の言葉、初代文集、私は神が安息日を理解してもいなければ守っていない子供たちを持っておられるのを見たと。彼らはまだ安息日についての光を拒んではいなかった。悩みの時の開始にあたって我々が出て行ってもっと徹底的に安息日を述べ伝えたと時、我々は聖霊に満たされた。そしてこの時、神に選ばれた者たちは皆我々が真理を持っていることをはっきりと知って出てきて我々と一緒に迫害に耐えた。この時、まだこの時が来てない。悩みの時が始まる時、小さな悩みの時が始まる時、日曜休業礼が始まって迫害が始まる時、我々は聖霊に満たされてもっと徹底的に安息日を述べ伝えた。そして感化があったんです。多くの人々がバビロンから、諸教会から出てきて、そして我々と一緒に立つことになるんです。この時ということは何を意味するかというと、今セブンスデーアドベンチスト、7日目土曜日を守っていながら安息日の意義を把握していない、霊的な経験に入っていない、ちょうどイスラエルの民が7日目守っていながら安息日に入ることができていなかったと同じ。厳粛ですね。ただ7日目土曜日が主の日であると教会に来ているからといって神様の 安息の祝福に預かっていることにはならないっていうんです。我々は何を述べ伝えていないか、聖霊が確信させる力であることは間違いないが、我々が安息日の使命の中で伝えてこなかった点があるとすれば何であろうか。正しい安息日を完璧に証明して、安息日を認めないことを不可能にするような強力な成功を発見することがそれであろうか。あるいは我々が一層几帳面に注意深く安息日を守るという模範によって人々を説得することであろうか。イスラエルが民族として神の永遠の御目的を果たし、約束された安息日に入ることに失敗したことにより、ヘブル書4章の1節から11節における約束は今日の我々に提供されている。しかしここに我々の弱さを見出すのである。ここで重要なことは、安息日を守り伝えるということですら、もし信仰と混同されるならば、それは何と書いてますか、無意味である。たとえ安息日に教会に共通会みたいにずっと通っててもね、無意味である。昔のユダヤ人と同じであるって言うんです。イスラエルの人々は救い主を十字架につけた後、安息日を守るために家路についたのであった。面白いね。イエス様を十字架につけてからね、はい、安息日出てね、安息日を守りに家路についたって言うんです。我々も同じ罪を犯すのではないだろうか。どうしてもヘブル書4章のこの神の安息に入るということを理解しないと、せっかく7日目にね、安息日に集まっていても無意味無益と言われたら何の得になるだろうか。ヘブル4章において安息日は霊障的に用いられている。聖律を守るということは今後とも主と我々の日ごとの関係の証であり結果である。安息日は神と神の民との間の印である。このような関係はイエスがニコデモに語られたように、もう一度生まれなければ生まれながらの人間の体験し得ないものである。我々の安息日遵守は神をすべてのものの創造主とする信仰のみならず、神がすべての男女をして創造の際に意図された地上の住民のように作り変えてくださるお方であるとする信仰を証しするものでなければならない。安息日は作り主が私を作り変えていてくださるということの経験の証だというんですね。一体ね、なぜ徹底的に安息日が伝えられないか。それは我々にまだ聖霊が満たされていないから。なぜ聖霊が満たされないで徹底的に効果のある安息日を伝えることができないかという理由がここからまだ書いています。後半にのつけてね、改宗したユダヤ人を含めて全てのクリスチャンが入るべきこの安息は、キリストに対する完全な服従と神の永遠の御目的に合致するときに得られる魂の休みと霊的な意味において全く同じものである。我々はイエスの招きを通してのみこの体験に入ることができる。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。こんな話を聞いたことがあるでしょう、皆さん。年寄りがね、重い荷物を担いでね、坂道を登っていったって。そしたら、そこを通るある荷車を持っている人がかわいそうにと思って、その人をね、 乗せてあげた。そしたらその人はその荷物を担いだまま荷車に乗っていたって話聞いたことがありますね。安息日に教会に来てもね、すべて重荷を負うて苦労しているもの、私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、荷物を下ろして荷車で休みなさいというのに、荷物を負ったまま安息日という車に乗っている人がいる。はい、天国が始まるところ、エレン・G・ホワイトはこれを次のように説明している。我々がイエスを通して休みに入るとき、天国はこの地上に始まる。イエス・キリストの再臨の時じゃなくて、イエスを通してこの神の安息に入るとき、もう天国が始まるって言うんですね。私のもとに来て私に学びなさいとのイエスの招きに応じて身元に行くとき、我々の永遠の命が始まる。天国はキリストを通して絶えず神に近づくことである。幸福な天国にいればいるほど、ますます光が我々に示されるであろう。神について知れば知るほど、我々の幸福は増し加わるであろう。この世にあってイエスと共に歩むとき、我々はイエスの愛に満たされ、イエスの御臨在に満足する。この世にあって、我々は人間の性質の耐えられることをすべて受けるのである。ここに、セブンスデーアドベンチストの使命の真の力があると、この著者は言ってますね。この世は単に間違った日を守っているという理由で神から遠ざかっているのではない。正しい安息の日はアドベンチストが神にある安息を体験し、天国が実にそこにおいて始まることを自らの身をもって証しするときに、初めて周囲の人々に正しく理解されるであろう。もしも世の人々が我々が神の栄光を全的に体験していることを認めるならば、何千という人々が一日のうちに改心するに違いないとするならば、我々はイスラエルの不服従の真っただ中に我々も歩んでるでしょうね。重荷を負ったまま、天国の喜びを明かしすることができないまま、神様の御前に懺悔しなくちゃいけませんね。週のすべての日を神の御目的とご意志に服従させることから生まれる幸福、平和、そして完全な平安こそが喜びのもといである。ここから初めて正しい日を祝うという結果が生ずるのである。この体験を経ないでは、安息日が巡ってきたときに自発的に心から祝うということはできない。正しい結果を正しい原因のないところに期待し得ない道理である。この点が転倒すると、日曜日の代わりに土曜日を守るという不都合が生まれるのである。このようなアプローチには人の心に訴える力は存在しない。それは正しい安息日に関する議論を引き起こすだけである。そうね、いくら議論しても人の心を引きつけることができないのはここにあるんでしょうね。セブンスデイズ・ディスアドバンテージェスという言葉の中には、我々が受け取る皮肉以上の問題が含まれているかもしれない。我々は行いによる救いというユダヤ人が試みていたのと同様の錯誤を繰り返してはいまいか。それは神からその栄光を奪い、福音の偽物で世の人々を欺いた。彼らは世の救いのために神に献身しようとしないで、世を滅ぼすサタンの器となった。大変な言葉ですね。これがもし今日のセブンスデーアドベンチストに語られるとするならば、身震いしますね。しかし もしクリスチャンが名前だけのクリスチャンなら、彼らは効き目を失った塩のようなものである。彼らは世にあって良いことのために感化力を及ぼさない。彼らは神について間違った印象を与えるので、未信者よりも、なんて書いてますか、良いって書いてますか、悪いって、愛。果たして世の人々は我々の安息日の喜びの源泉が7日間の日ごとの経験にあることを見るであろうか。土曜日だけの SDA 霊感による言葉は、我々が天のカナンに入るのが遅れているのは、イスラエルのカナンの地に入らせなくさせていたのと同じ罪のためであると告げている。伝道の言葉ですね。ホワイト夫人の書いた伝道の696ページ。同じ罪。我々は進んでこの罪を直視し、悔い改め勝利を与えてくださる神に呼び求める用意があるだろうか。この点において、悔い改める必要がありますね。何を悔い改めたらいいんだろうと思うかもしれないが、少なくともこの点について我々はイスラエルのためと同じ罪を繰り返しているというから、悔い改めなければならないですね。ヘブル4章の実節はこの問題の核心についている。すなわちその核心というのは何かというと、自己の問題である。というのは、神の安息に入る者は誰でも、神が御業をやめられたように自分も技をやめるからである。我々は神の安息に入るためには、我々もまた自分の技、それをここでは自分に使えることと表現しておく。それをやめなければならない。要するに一週に一日、それが正しい日であっても、自己に使えることをやめるだけでは、神の安息に入るという神の御目的を果たすことにはならない。つまり週の間は自己に使え、安息日には神に使えることは、二人の主に使えようとすることである。しかし主は我々が毎日自分に使えることをやめるよう求めている。6日間は自分に使えて、1週間だけ神に使えることは、これは神の様の前に通らないというんですね。どうすればそれができるか、このことについて霊感による教えは次のように語っている。毎朝その日一日神に献身して、すべての計画を彼にお任せし、摂理のままに実行するなり注視するなりするのです。いや、計画したんだから絶対にこうでなければならないって言って、神様のためなんだから。池宮さん夫婦がね、一生懸命家探してたけどね、ギリギリ最後の日まで家を見つけて、そしてもう空いてる家が見つかった、きれいに掃除して待っていたけれどもね、そこの主人がやってきてね、ダメだ、ここに住んじゃいけないと言われたと言って、もう最後の日ね、ダメになったんです。私たちは喜びました。変な喜びだね神様の摂理だなと思って、そしてここに引っ越してこられた。自分に使えようとするのでなくて、神様に全てを委ねて、ああ神様がとどめておられるならば、それでは神様の開かれているところに行こうという、そういう気持ちを、何においてどこにおいていつでもね、そういう気持ちで毎朝神様に 任せるって言うんです。こうして日ごとに生涯を神の御手に委ねるとき、次第にあなたの生涯がキリストの生涯に似てくるのであります。こうした生き生きした経験なしでは、我々の安息日礼拝は皆イスラエルの礼拝のように価値のないものとなってしまう。こうした霊感の指示に我々が従うことを妨げるようなものは、すべてそれ自体が善であれ悪であれ罪となって、主の来臨を遅らすものとなる。主の民と称している人々のうちに不信仰とこの予的な傾向があり、性別されてはおらず、そして争いがあるために、我々はこんなにも長くこの罪と悲しみの世界にとどまっているのである、と霊感の言葉を告げている。伝道の書というよりも伝道、ね、696ページ。これらのことは全ての反逆の根、利己心から生じてくる症状である。だから全ての問題の核心は何ですか？利己心、自己、自分に仕えることだということですね。自分に仕え自分を高める思い、創造主のご計画とは逆のもの。私たちは絶えず自己を捨て、キリストに耐えることによってのみ安全に歩くことができる。それが火の中、川の中であろうと。自己を捨て、キリストにすべて捧げている者にとっては、火の中、川の中、一番安全なところだと言うんです。我々はキリストに心に入っていただいて、日々、我々の利己的な性質を十字架につけるか、それともまた、もはや神の御子を十字架につけるか、そのどちらかである。実際もし本当に我々がイエスを通して休みに入るとき、天国はこの地上に始まるのなら、我々はこの地上で天国を理解し、経験する必要がある。これが天国だとするならば、天国を体験できるんですね。そう、もちろん栄光の天国というのはあるよ。あるけれども、恵みの天国は今日から始まることができるわけですね。天国は喜びに満ちている。そこには驚くべき犠牲を払われたお方に対する賛美が鳴り響いている。天国は全てのものが気高く高潔である。誰もが皆他の人の利益と幸福を求めている。自己を求め、自分に対する関心にふける者は誰もいない。自分の周囲の者たちの喜びと幸福を見ることが、全ての清い者たちの最高の喜びである。大きなものも小さいものも、被造物のうち何一つ自分だけの利益のために生きているものはないのである。はい、次の見出し、神に導かれた活動。人間の利己心より他には自分だけのために生きているものは何もない。栄光の天使たちは与えること、堕落して清くない魂に愛と辛抱強い見守りを与えることによって喜びを感じる、うん、この喜びはね、ディスコでパチンコ屋で得られる喜びとは全然違う。魂に対する奉仕によって与えられる尽きない喜びの泉。私は自分からは何もせずと主は言われた。生ける父が私を使わされて、また私が父によって生きる。私は自分の栄光を求めてはいない。自分を使わされた方の栄光を求めるとキリストは言われた。これらの言葉の中に、宇宙の命の法則である大原則が示されている。この法則が実に天において破られたのである。罪は利己心から起こった。利己心、これはまさに第一の戒めと第二の戒めが意味しているところのものではないだろうか。この命の法則の一体どこに利己心、自分に仕えることのための 余地があるだろうか。主は我々が神の統治はすべての作られたものへ豊かな祝福を与えることを意味するということを知るように望んでおられる。この世にあってイエスと共に歩むとき、我々はイエスの愛に満たされ、イエスの御臨在に満足する。この世にあって我々は人間の性質の耐えられることをすべて受けるのである。自己を捨てることがどんなに素晴らしい実を結ぶかを一旦味わったなら、どうして我々はそれを隣人たちに分け与えずにおられるだろうか。我々がかつて自分自身の上に惜しみなく注いでいた愛は我々の隣人に向けられるようになる。我々はもはやそれを必要としないのである。神の愛と日ごとの導きは我々が耐えうるすべてを与えてくださる。これはもちろん我々がもはや自分や自分の家族のために働かなくても良いということではない。我々は働いてあなたのすべての技をせよと命じられている。またそれは我々がもはや休息やリクレーションや他の様々な活動のことを計画しなくても良いということではない。自分で生計を立てること、自尊心、休息、リクレーションは現実のこの世の生活に欠かせないものである。しかしながらその意味するところは、これらすべての活動が我々自身の生き方と同様、新しい主人、すなわち内住の御霊の直接の導きのもとに置かれるということである。そう、子供のためにリクレーションの日を設けるということ、休息すること、休暇を作るということ、これいいことである。これでね、安息日ね、我々安息日学校に出席すること、礼拝に出席すること、これは安息日のごく一部にしか過ぎないって。家族と一緒に自然界を楽しむことをしているだろうか。自然界、安息日、この教会にだけ集まることだけでは、これは本当の守り方ではない。一人ぽっち神の御言葉を瞑想し、一人ぽっちで神と交わるとき、あるいはもっと喜びが出てくるかもしれない。みんなと一緒でなければならないというときに、あるいは神様のイエス様のご臨在は去っているかもしれない。だから鹿が谷川をしたいあえぐごとく、生ける神を慕って寂しい心を持って、一人ぽっちでもいい、あるいは家族だけでもいい、安息日を喜びの日とし、尊ぶべき日として過ごすこと、これ我々まだ足りないんじゃないかと思いますね。我々は神の栄光を表すために神の御形に作られた。我々はキリストの血潮によって贖われた。神の御目には我々は無限の価値を持っている。我々に対する神の愛は計り知れない。しかし我々は神の愛に完全に信頼し、この上なく神を愛することによってのみ、我々が作られたその目的を果たすことができる。その時初めて我々は神が人々を愛しておられるように隣人を愛することができるのである。だから安息日学校で礼拝でなお一対一で神様を愛し愛されているというその喜びを経験していなければ、安息日の午後出て行ってどこかで山で海辺でその喜びを体験する必要があるんですね。キリストが世の人々を愛されたように我々も彼らを愛するとき、そのとき我々にとってキリストの使命は達成される。我々は天国にふさわしいものとなる。なぜなら我々の心の内には天国があるからである。これがヘブル 4-9 の 安息の休みがいうところのものである。どんなにね、教会の活動、あるいは青年会、歌の活動、これ悪いことじゃないよ。そういうこと必要であるが、もし人に伝えなければならない、伝えたくてたまらないという喜びを、主の臨在を我々が体験していなければ、ある時には歌の練習をカットしてでもいい、伝道活動をカットしてでもいいから、そのアドベンチスの真の力を自分のものにするために、神との交わりの時を持ってほしいですね。我々はそのような経験は土曜日の夜のサンセットに始まると考えてよい。そしてそれは一週間を通して毎日続き、第7日安息日を祝う時にその頂点に対し最も価値ある成就を見るのである。神のご品性を生きて反映するものとして、新しい一週間をはじめ、この罪と苦しみのうちにある日常の生活の中、世界の中で、神を明かししていくことは、誠実を守ることのことに劣らぬ神聖な責任ではないだろうか。土曜日の夜の日没礼拝は、それだけの重要性を持ってはいないだろうか。最後の見出し。安息日の戒めと、他の戒めとの関係。さて、安息日の戒めの原則が神の全体的な法則、すなわち命の法則を成し遂げることにあるということは明らかになったと思われる。安息日の戒めはそれに先立つ三つの戒め、神との最高の愛の関係を果たすことなしには従い得ない。その安息日の先の三つの戒めは何でした？私の他に何者も神としてはならない。私のために何の偶像も作って、これをひれ伏し、これに仕えてはならない。もう一つは、神の名を乱れに唱えてはならない。そう。これを我々が果たすことなしには安息日に従い得ないというんです。そしてこれのみが他の6つの戒め、隣人たちとの利己心のない愛の関係を我々が果たせるようにしてくれるのである。ルシファーが自己のための働きを始める前は、偉大な創造主であられる神に仕え拝み、その御心を果たすことが全ての生ける者の最高の喜びだった。彼らは作られたその最初の時から神への賛美の声を上げてきた。創造主と全ての自由な精神の所有者たちは、美しく完全で利己心のない愛の関係を持ってきた。そして被造物たちの間にも生き生きした利己心のない互いの愛の関係があった。安息日のどの霊的原則も、この世界の創造の時までは現在のような安息日の戒めや安息日そのものもなかったのであるが、これらの二つの愛の関係によって果たされていた。神の子供たちに自己の思いから離れようと叫ぶ必要は一切なかったのである。ルシファーがこの元々の完全な安息日の休みを打ち壊した時、初めて神はある一日を作る必要をお感じになった。それまでは愛の創造主によって各自の心に掘り刻まれた無我の愛の法則が、あの美しい安息日の調和と礼拝の体験を維持してきたのであった。我々は罪というものを神の戒めの一つ、あるいはいくつかを破ることだと考えているかもしれないが、しかしこれらの律法違反は、実は我々の堕落した性質の最も重い、奥深いところではびこっている実際の病気、すなわちこれ癌だね。何ですか？利己心の症状に過ぎない。罪は神の恩目的の代わりに あるいは神の御目的に加えて自分自身の利己的な目的を持ち込もうとしてきたし、今もそうである。しかしこれは命の法則という第一の法則を犯すことであり、安息日の原則を破ることである。ここにルシファーのそもそもの罪がある。神の永遠のご意志は無我の愛という動機だけをお受け入れになる。ここから一緒に読んでみましょう。従って私たちはこの安息に入るように努力しようではないか。そうでないと同じような不従順の悪霊に倣って落ちてゆくものが出るかもしれない。なぜなら神の安息に入る者が、は神が御業をやめて休まれたように自分も技をやめて休むからである。そう、自己に仕えることをやめて休むからである。安息日の意味はここにあるというんです。セブンスデーアドベンチストの真の力はここにあるというんです。人々に明かしする力、うん、そう、千歳の岩よ我が身を囲めという歌がありますね。我々は自分で一生懸命清めて天国に入ろうとする、ね、重荷をキリストに負わせることをしないで、なおも自分で重荷を、問題を、困難を自分で解決しようとして休みが得られない。安息日ごとにすべて重荷を負って苦労している者、私のもとに来なさい。千歳の岩よ我が身を囲め。この歌実に素晴らしい歌ですね、はい、最後にこの歌を歌いましょう。立って歌いましょうか。360番、2番、かよわき我は掟に絶えず、燃ゆる心もたぎつ涙も、罪をあがなう力はあらず。
千歳の岩よ我が身を囲め、栄えし湧きの血潮と水で、罪も穢れも洗い清めよ。
天のお父様、あなたのおっしゃることを一生懸命自分で行って、あなたの前に受け入れられ喜ばれ義とされようとする愚かな試み、無意味な試みを許してくださり、あなたの御業に全く休むことができるように、あなたが私たちのためにしてくださったこと、私たちのためにしておいでになること、私たちのためにやがてしようとしておられること、あなたの功績に頼って全くあなたの懐で安らぐことができますようにお願いいたします。罪から清められようとしたり、ある悪習慣をやめようとしたり、自分自力でやろうとする試み、失敗してまいりました。ただイエスの十字架を仰ぎ、その功績を仰ぎ、あなたに頼ること、そして神様の安息に入るその努力をすることによって天からの平安を与えてください。そして人に伝えずにはいられないその喜びを味わわせてくださるようにお願いいたします。あのサマリアの女が湧きあふれる泉のごとき経験をして、そして出て行って人々に伝えたように、我々もその個人的な経験をさせてください。今日もう一度私たちにあなたの御声を聞き、そして全ての重荷を身元に下ろす経験をさせてくださるよう、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。